青森健やかナビ生き生き健やか、コメンテーターは徳さんです。ゲストは公益社団法人青森県看護協会会長の熊谷貴子さんです。熊谷さん、徳さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本日は熊谷さんに青森県看護協会について、お伺いしますですが、その前にご自身について少しお聞きできればと思うんですけれども、ご出身などをこうお尋ねしてよろしいですか。
はい、私は五所川市出身です。
はい、
転勤族でしたので、小学生までは父の仕事の関係で県内あちこち移動しておりました。学校卒業後は県の保健師として勤務しまして、はい、定年後平成25年度から看護協会で仕事をしております。
青森県で保健師さんとしてお仕事はされてたということなんですね。
そうです。
そうなんですね。はい、まずじゃあ今日のお話なんですが、青森県看護協会というところはどういう組織なんですか。
はい、保健師、助産師、看護師、準看護師が自主的に会員になり運営している医師会と同じような専門職の団体です。8569人の会員がおります。これは今年3月現在なんですが、で70万人が加入する全国組織である日本看護協会と他の46都道府県看護協会と協力し合いまして、看護職の資質向上や働き続けられる環境づくりなどに取り組んでおります。さらに公益法人として青森県民の保健医療福祉に寄与する事業も県や関係団体とともに展開しております。
うちでもね、学校で看護協会のお手伝いいただいてるの、
は
い、
あ、そうなんですか。
そう年に1回、
年に1回
どの学校もほとんどお願いしてると思う
あ、え、どの学校もですか。
そう修学旅行の時にね、
あ、はい、
ね、看護師さん来てもらうの。それね、看護協会の人来てもらうの。
そっか、学校の先生はついていけないんだ。
学校だと開けちゃいけないもん。
そっかそっか、
保健室の先生。
あ、なるほど。
だからいろんなとこにね、出ていろんな活動してもらってるね。
事務所ってっていうのはどこかに置いておられるんですか。
はい、協会は県民福祉プラザの3階にございます。
じゃあそこを拠点として、はい、そのもともとの看護協会さんの設立の、いきさつといいますか、そういったあたりを教えていただいてもいいですか。
はい、GHQ 時代に遡りますが、
なるほど、はい、
それぞれ独立しておりました組織が、昭和21年に日本産婆看護婦保健婦協会が東京で結成されました。本県からは皆さんもご存知の方がいらっしゃると思いますが、花田美希先生と他2人の先輩が参加されまして、本県は昭和22年に青森県支部として設立総会が開催されてます。でその後名称変更が何度かなされまして、青森県看護協会として昭和49年に社団法人化しまして、平成25年に公益社団法人へ移行し、現在に至っております。
歴史が
すごいね、この歴史。しかも昭和21年の話、日本産婆看護婦保健婦協会、
ね、当時はね、
まさにこう看護師の時代じゃなくて看護婦、
そうです、
ね、女性しか当然いなかったわけでしょ。
その頃はそう
だったんです。そうでしょうね、
はい、で今徳さんも言ってましたけど、今はもう看護師さん、保健師さんっていう名称ですよね。以前は看護婦さんっていう呼び方をしてましたけど、ここはいつぐらいに変わったんですか。
平成13年の頃に名称変更がありまして、やはり男性の看護師、保健師も出てきたということと、さまざまな理由で今回法律が改正になりました。
なるほど、そうですよね。熊谷さん、それでは具体的に青森県看護協会さんがどういう活動をされているのか、こう教えてくださってもよろしいですか。
はい、看護の心の PR として看護の日、はい、看護の習慣事業で、5月12日はフローレンス・ナイチンゲールの誕生日にちなみまして、看護の心をみんなの心にをテーマとして看護に関する活動を全国で行っております。青森県も県内6支部のイベントとしてショッピングモール等で行っております。また高校生1日看護体験も実施しております。昨年は県内高校75校が参加され、502名、男子生徒もそのうち35名入っております。で県内39病院施設で看護体験を行っております。 で、その後の進路調査では 80.9%、 280名の方が看護系の大学とか学校に進学されております。やはりこれは看護職を目指す動機づけになっているのではと思っております。
うん、いや本当にね、体験やっぱりする年になって全然違うんだよね。
そうですよね。
我々学校にいてさ、ただ問題シート出るとかね言ってもね、まあ、身につかないんだよね、やっぱりね。そのね、本当に看護体験をして、そうするとね、生徒はね、目変わってくる。
あ、現場でね。
そうそうそう。で、いろんなこう病院の雰囲気、その看護師さんの動き、はい、ね、やっぱりこういろんなイレギュラーの動きいっぱいしますよね。
なるほど。
周りの通りじゃなくてね。
うん、
その中でも使命感とかね、感じるみたいで。
そうです。
それがまさにその看護の心っていうものをこう広めていこうっていうことで取り組んでらっしゃる事業ということですね。他にもございますか？
はい。はい、県民の方々には町の保健室ということで、道の駅ユーサー浅虫、サンロード青森、八戸市ポータルミュージアムハッチ、鰺ヶ沢町の海の駅ワンドで訪れる人々の交流を通して健康相談を行っております。これには77人の看護職 OB とか現職が携わっておりまして、地域の健康づくりに貢献しております。また若い方々には思春期応援隊、これも20名の主に助産師さんたち現職が多いんですが、命の大切さや思春期の性と発達、性感染症等について中学生高校生に対して出前授業や出前講座として行っております。昨年は19校に出向きまして1275人が参加されております。
ちなみに先ほどの町の保健室、
はい、
どのようなことで相談というか来るもんですかね。
まあ、身体の健康相談もありますし、人生相談で、リピーターが多いんですよ。ハチなんかは、で結構関係機関をご紹介したりとか、いろいろ短時間で終わらず、結構時間をかけて丁寧にご相談なさる方もいらっしゃるそうです。
まあ学校の保健室と変わんないかもしれない、ね、なんか雰囲気、
行けばそこにいてくださるみたいな、
こうね来て、先生勉強最近できないのどうすればいいとかね、それから進路相談も含めてね、ここのケアもかん、ね、やってるんです
よね。そっか、切ってもね切り離せないですよね、心と体って言ったらね。
じゃあ何かあったらこう別にこう直接こうなんだかな、身体的なことになくてもちょっと行ってお話してもいいですよね。
そうです。単に血圧チェックだけで終わって帰る方もいますし、そこに行って初めて検診の必要性を認識したっていう方もいらっしゃるので、全然受けてないという方が健康相談を受けて勧められたと。
ちょっとね、やっぱ健康診断って言うと敷居が高いって思っても、いつも自分がこう行きつけてるところ、行き慣れてるところにそういう保健室ってのがあれば、気軽にね相談できますよね。ね、常設されてるんですか？
ではないんです。
あ、どういう形で、
はい、だいたい冬場を除いて、日曜日開催と、はい、お昼を挟んでとかなっております。ハッチは年間通して木曜日とか。
そうなんですか。それだったらこう行けばね、定期的にやってくださってるとなんか安心して利用できますよね。
本当はこう、もっといっぱいあってもいいなっていうところはあるんでしょう。
ただですね、これはまた市町村の事業でもございます。
なるほど
ですから市町村がやはり手を伸ばせないところを、私たち協会が動いてるというところもございます。
なるほど、
なるほど、ありがとうございます。はい、今ですね、こう看護師さんの人手不足ということをよく耳にするんですけれども、その看護協会さんではどういう取り組みをされてるんですか？
はい、協会内にはナースセンターがあります。
はい、
看護師等の無料職業紹介所を開設しております。で、結婚や出産など事情があって離職した方が一段落したので再度職場復帰したい、また定年退職後もまだまだ働けるという方々に対しまして、県知事の指定を受けまして県からの委託事業と就職のお手伝いをしております。求職者の紹介、求人の相談をハローワークの協力を受けて行っておりまして、月1回県内5カ所でお仕事移動相談も行っておりますので、県民福祉プラザ3階のナースセンターへご相談いただければと思っております。
この移動相談、 というのは、その県内5カ所に、今回、こちらに行きますよっていうことでどうか、周知すると、
あのハローワークの場所を、一角をお借りして、
なるほどなるほど、
月1回この日ありますよということで、あの地元の看護職が行ってくださっております。
なるほどなるほど、ね、そのハローワークの場所にね、一箇所コーナー向けて、なるほど。そうするとそこに行って自分のもう一回離職したけどもやりたいなと、でどこに行けばいいんだろうとかいろんな条件とかいろいろ探しながら、
だってかなりやっぱり ね、いらっしゃるんじゃないですか、せっかくのその資格とか技術とかをね、あのまた生かしたいと思われる方はきっとたくさんいらっしゃるのかなと、
まだまだあの、このナースセンターが周知されていないという問題もありますけれども、結構あの八戸地区なんかは、あの他よりも多く来所しております。
なんかあの看護師さんにね限ったわけじゃないですけど、あの今あの女性の活躍とかっていうのも言われてるし、でもこれもまた女性だけの活躍ってわけでもないんですが、たくさんのいろんな方がこう自分の持ってるものをね生かして何度でも挑戦できるとか、そういうことってすごく素晴らしいことですよね。でも特に看護師さんの場合ってなんかあの少し職場を離れたら何か技術的なこととか、
そう
なんか不安な感じ、
ね、怖いよね。
そういうところはあの再就職支援事業ということで研修等を行っております。あの5日間のコースとか、今年はあの静脈注射の学び直し研修ということで動いております。
ね、やっぱりそういうねこうなんか学び直し再就職のための仕組みとか、きちっとこうあるというのが素晴らしいですよね。あのいろいろこう本当にその出かけていってっていうことのね取り組みも多いなっていうふうにこう感じたんですが、あの青森県看護協会さんとして今後のその展望とかあの思ってらっしゃることとかぜひお聞かせいただけたらと思いますが、
はい、日本看護協会は2025年に向けた看護の挑戦として、命暮らし尊厳を守り支える看護を掲げております。活動の方向性を明確にし、これが27年の10月に表明しております。で、青森県看護協会も看護は常に予防的視点に立ち、どのような健康状態にあっても、その人らしく暮らしていくことを支援していき、医療のみならず生活の質を高める看護の提供を医師、歯科医師、薬剤師など関係する職種とともにチームで地域包括ケアシステムを推進していくように心がけていきたいと思っております。
素晴らしい ね、
やっぱりね、今この世の中で多様化してまず少子高齢化も含めてなかなかね人とのコミュニケーションもうまく取れない、そんな時代にねやっぱりこういろんなこう病気も心の病気もそういうふうなのも含めてね、ケアしてくれるものがやっぱり大事だよね。
そうですよね。
今言った地域包括ケアシステムなんていうのはね、まさにこれから必要なシステムっていう感じがしますよね。
しかもそのなんかいろんな取り組みのこう根底にこうその人らしく暮らしていくことっていう、そのね、人の尊厳を尊重するんだっていうところのなんか理念に基づいてさまざまな取り組みをしてくださってるところがすごくなんか素晴らしいと思うし、なんかありがたいなというふうに思いました。と先ほどお話しくださったあのナースセンターなどについてはあのウェブサイトがあるんですよね。ナースセンター青森または青森県看護協会でこう検索していただくとあの様々な情報にアクセスすることができるということで、ぜひ、ご覧になっていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
今日は公益社団法人青森県看護協会会長の熊谷貴子さんにお話を伺いました。熊谷さん、徳さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。